週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ人の石田です。
上田です。
坂井です。
本当です。
というわけで久しぶりに京都からお送りしております。
はい、
いや久しぶりですね、本当に京都。
あ、石田が
もう帰ってきまして、
本当に
何2ヶ月ちょっとぶりぐらい東京してて、ずっと東京でお芝居やってて、本当に帰ってくるのが1回だけのカウントダウンのイベントの時だけだったから、
1日だけだったもんね、
うん、
しかもイベントでしたもんね、うん、
そうそう。で俺帰ってきたら9時ぐらいに新幹線で帰ってきて、酒井ちゃんに今日1時入りしてもらえますかって言われて、家で4時間ぐらいしかゆっくりできるのかと思いながら、そうそう。なんでまあ昨日帰ってきて、
うん、は
いはい、いろいろ終わらして、まあいろんなことがありながらもね、こうちょっとみんなもいろんなことがあったなと思いつつ、
そうなのかな、まあいろいろなイベントやら何やらね、
うん、で僕も東京で感じたことはやっぱりね、いろいろ芝居通してやっぱ物を作らな損やなっていうことは、
あれ
あれ
やっぱり思ったよね。
あ、そう、
うん、
それはどっかで
損は損はもうカタカナやけどね。
あ、そう、
ああ字面自然に思ったってのはいいことですね。
自然に思った、
うん、いいことですね、
はいはい、僕もなんかその言葉をこう、うん、あの真横から聞いたような、うん、
いやいいね、真横から、
真横から。
俺本当思ってたんだけど、上田住田がミヤホンこと宮本茂さん、はい、
ミヤホンことね
ミヤホンでしょ、
はい、
おお、物を作らな損やと思わへんっていう、講演会、
うん、
ゲストで。ちょっと何あれ、
あ、もうすごい、ね、それからいきますか。
それからいきましょうよ、まずは
トピックからね、
はい、はい、そのトピックでしょ、やっぱ
これは。いや宮本さんがね、
うん、
仕切るわけですよ、
はいはいはいはい、
MC 他がいないんですよ舞台上に。で、うん、まあ、僕らはゲストとして、
うん、
まあ呼んでもらって、
うん、
僕らがまあなんとなく宮本さんの話をね、うん、引き出す感じにすればほら、
うん、
まあいいかなと思ったんですけど、まあ、宮本さんがほら MC なんで、
うん、
必然、
うん、
まあ、僕らにすごい気使って、
うん、
こういろいろ聞いてくれはるわけですよ、う
ん、はいはいはい。
だから
みんな宮本さん話聞いて
みんな、うん、そうなのよ
そうですね。
あれすげえ喋るのよ僕らが
聞かれるわけやから、宮本さんに。そ
そうそうそう、ね、まあすごい、まあ、興味も持っていただいたと思うんですけど、まあ、それにしたって、
うん、
すごい話を振ってくださるんで、
うんうん、
で僕もちょっとこれはダメだなと思って、
うん、
そんなね宮本茂コフェスタみたいな感じの時に、
あ、そうなんだよね、うん、
僕の話をしてもしょうがないわけじゃないですか。
上田誠コフェスタなわけじゃないや
つ。そうそうですよ、
うん、
上田誠パワーなわけじゃないですからでそれで、まあ、宮本さんこういうのはどうなんですかってこう頑張って話を振ったら、
うん、
うーんって考えて、うん、逆に上田さんどうなんですか全然答えてくれないのよ
逆あれ、そうなんだ。
もう一人 MC、
もう一人欲しかったね。
そうですね、
う
ん、いるべきやったんじゃないかな。
でっていうのでちょっと前半は僕ちょっとドキドキしながらね進んだんですけど、まあ、後半はこう僕からの質問コーナーみたいなとか、
はいはい、は
い、いろいろあったりして、
あ、そう、
もうすごいいい感じでね。
なんかあれでしょ、抽選とかでもうさ、何、
あ、そう、
そう、
あ、
会場に入れるか
入れるか入れるか、もうそんぐらいのレベルなんでしょ。
そうですよ。
でどんな話をしたの。
あのね、いやでも本当に何してたかな、まあ、レポートとかねいろいろ出てるので、うん、うん、それ調べてもらったら
大
体出てますけども。
そもそもね宮本茂さんを知らない方ももしかしていらっしゃるかもしれない。
届き物のね、
届き物
性のやからも、
まあね、
言わずと知れた、まあ、スーパーマリオ、
スーパーマリオを作った方なん
で
ね、
任天堂のソフトあれこれ作ってらっしゃる方ですよ。
今専務取締役、
はい、ディレクターやったりプロデューサーだったりねしながらと。
あれでしょ、もう社長の岩田さんから、うん、お前はもう現場にいた方がいいんだ
それ全部ウィキペディアの情報
いや、そ ね、刺激情報ではあるんだけど、うんうん、
すごいね、
まあ、やっぱ調べるよやっぱりそれ。
そう、
すごいと思う。
ポール・マッカートニーからサインもらったっていう、だからサインしてくれって言われたっていう。
逆、ああそうですよ、うん、あでもこう後でねこれすごいよ、あのね、宮本さんといえば、うん、いわゆるちゃぶ台返しっていうのは一部でほら語られてるじゃないですか。
あるらしいね、
そういう要は現場の人からしてみたら、うん、こんだけプロジェクト進めたのに、うん、こうひっくり返されるみたいなことがちょっと半ばまあ冗談として、
は
あ、宮本さんのちゃぶ台返しとして語り継がれてるわけなんですけど、はいはい、宮本さんサイドからその話をやっぱり聞いたら、はいはい、いやそりゃ返さざるを得ないなっていう、いろいろね、
お
ー、まあ、そう、
やっぱり考えていくとどっかで戻らざるを得ないみたいなこう、ね、話をされてたりとか、
ものづくりだ、
うそう、その憎まれ役をまあ勝手で出てるんでしょうきっと。
はあ、それがエピソードとなってこう語り継がれていくんだ。
あとちょっとこれ、そうそう、後で話してたことなんですけど、うん、現場っつうのは、うん、現場っていう言葉を言う人は、うん、これちょっと怪しいよ。
これ青島はもう、
いやそう、
事件は現場で、
あれでもう現場っていう言葉
はね、テーマですよ。
事件はだって現場で起きてるんでしょ、
はい、と思ってましたよ。だから現場っていうのはもう無敵の言葉と思ったら、うん、これはいや多分プロデューサーっての立場からしたら、うん、はい、大体いやこうしてほしいって言った時に、いやでも現場がそれはダメなんだっていう時は、それ突き詰めていくと、その人が現場に対してそれを言うのが嫌だとか、ちょっとまあ情、まあもちろん情もあって、こうだけど要は現場の意向をまあある程度無視する形で無理を言ってやらないと、結局こうね、いいのができ ないんだというようなことをね、あ、まあおっしゃってましたよ。
なるほどな。
現場を、現場がっていうのはそれはもうそっちの事情だから
いやもうなんか深いわそれは。
だから
あ、
もう、あ、これはそういうことやなと。
なるほどね、なるほど、な
るほど、
うん、
もう噛み締めてるやん、落としなんても
う。いや非常に深い言葉ですよこれは以上です。
公演終わった後も、
そうそう、あ、結構だからいろいろお話しさせてもらって、まあご飯をね、
打ち上げで、
うん、
うわ、
打ち上げってほど大したこう大規模なもんじゃなかったですけども、
うん、
うん、いやでもそう、すごくこう、うん、こじんまりとね、
だって上田なんてね、もう本当小学生の卒業論文、卒業文集か、
うん、
ゲーム会社の人って将来の夢、
ファミコン会社の人いやそれがだから出たんですよ、あのヨーロッパ企画の VTR 紹介の中で。
あ、そうなんだ。
そうそう、受けるかと思ってさ、僕も資料出したら、うん、別にそんなんね、うん、僕の会じゃないですから、うん、誰だこいつみたいな
そう、
ね、ファンが一人登場してんなみたいな
そういう感じ、
変な空気になって、うん、でもあのうごめもってあの DS のソフトで、
うん、
なんかあの出したんでしょ、その作って課題があって、
出した出した、
どうだったの、それの反響というか、反応は。
その中で一つ、まあ、うん、あ、すごいどれもね、こういい感じで見てくださったんですけど、
うん、
一個、うん、指ツイスターっていうね、
ああ、住田
さん、
まあ、ひなここツイスターでタイトルだったんですけど、うん、人差し指と中指と、要は指でどんどんツイスターゲームをやっていくっていう、うん、まあそれも、うん、正直、うん、ちょっともうおかずとして入れたようなもんで、うん、こんなのできないよみたいなんで、
うん、
わははで、うん、終わりかと思って入れたら、うん、それを最後までクリアしようとしてさ、向きほんでクリアされたんですよ、
青山さんに。
もうこれ以上やんなくていいっすよみたいな気持ちで、正直そのイベントのほら進行としては、
はいはいはいはい、俺もやってはあれ、あれ結構尺長いよね。
長いじゃん
あのゲームをクリアするので
、僕もだから途中で正直まあここまでやったら大体これぐらいで、
うん、
わあダメだってなって、
はいはいはい、
もうそれで なんてものを作ってるんだみたいな、
なるなるね、
こうけなされて終わりかなぐらいの、
会場向けてそれで、
そうそうそう、っ ていう、うん、ちょっといやらしい、
うん、あれでこっちの作戦としてはね、
作戦ボケとしてね、
それをすごい夢中で、
うん、マジで
もういやこういうのは負けず嫌いなんですよ僕はって言って、うん、お尻までプレーして僕らが、うん、あれこれ最後の方までってあんまりみんなやってないけど大丈夫かなみたいな
ああ誰もねテストプレーとして
そうそう、
うわもう子供や、子供の発想をまだ持ってる、ね、ビッグやあの映画の
子供の発想をまだ持っているいや本当そうですよ翼を持っているっていう
少年の
うわーそう
そうね、もちろんまあいろいろ言いたいこともあったでしょうけど、それはもう全部ね、うん、ステージ上ではこう言わずもいろいろ飲み込んで立ててくださって、
うわーいいね、同じ京都でね、
いや京都でやっててよかったな
やってるっていう
と思ったし、うん、物を作らな損やなっていう
思った今思った、うん、やっぱ思うよね
そう、
うわーこれ見たかったな、
あでも言ってましたその思わへんっていう関西弁っていうのもちょっと実はこだわったんだ、うん
あーそうなんだ、うん、
だからまあ、うん、京都の僕ら呼んでくれたのもそうだし、うーんそうそう
っていうか知ってくださってたっていうのが嬉しいよねその僕らのことを、
そうですよ
ね、
うん、ボス・イン・ザ・スカイとか、まあ、DVD で見てくださって
た、おおマジで、
はい、
あの真っ黒の
真っ黒の
誰が誰か分からんというそんな噂があったんですね、衣装がね、
どっからどこ見たらいいか分からんっていう、
うん、あれを
円形の
そうですよ、それは負けず嫌いやから見るんでしょ、うん、
うわあ嬉しい、まああれでもゲームみたいな舞台やもんね、
まあまあそうですよ、うん、
ステージ的なね、
そうよね、クリアしたところから始まるっていう舞台やもんね
うん、
うわ
というちょっと本当にこれは
いや
もう得がたい、
羨ましいだけやわこれは、
そやろ、
うん、ただ俺はでもミヤホンと喋った上田と喋ってるっていう気持ちでいるからね俺は
ミヤホンっていうのはまあそう、それもウィキペディアに書いてある
からな、確実に、うん、
いやミヤホンって呼ばれてるらしいから、ね、
いや
これアメリカでももうミヤホンよ、
ああ、
ね、それもウィキペディア、
ウィキペディアは分からんけど、
うまみ的な、
うん、だから間違えたかプログラマーの名前として、
えでもこうね、なんかあれは冗談ですってやったんじゃないかといろいろ言われて
る、いろいろ言われてるらしいもんね、
そう、あれ知ってる、そうそう、まあこれねコフェスタイベント中におっしゃってましたけど、もう喋ってもうちょっと、う
ん、
マリオがね、うん、こうまあ、うん、スタートして僕質問でね、
うん
まあ、マリオが画面の、スーパーマリオブラザーズがね、
うん、
画面のちょっと左から、
う
ん、右向きに、いるところからゲームが始まるんですよ、
うん、
あの分かります、それって、
うん、分かるよ、
スタート地点
とちょっと真ん中よりも、うん、左寄りにマリオがいて、しかも右を向いてる、
はいはい
はい、
だからこれって、うん、あじゃあ右に行けばいいんだって分かるじゃないですか、
あ右にこうずっとスクロールしていくというか、
でそれが、
うん、
真ん中にいたら、うん、どっちに行くゲームかわからないじゃないですか、
はいはいはい、
で右に行くゲームだっていうことをそこでまあ分からせてるっていうのがまずあって、
へ
え、それってどんな他にそういう工夫あるんですかっていうのを聞いたら、
うん、
もう鉄頭鉄尾、
うん、
右に行けばクリアっていうゲームにしたかったから、
うん、
最後のクッパも倒すじゃなくて一番右に斧を置いておいて、
本当やあれ倒さんでもいいよね、
飛び越えたら飛び越えたらいけます、
もうルールで、うん、とにかく右に行けばいいっていうことにしてるんだ、
あそうなんだ、
うん、言ってた、
うわ本当だ倒さんでいいんだあれ、
そう、
うん、
で右にまあそう、例えば右に行けばさ、
まあ右に行ったら倒すってことなのか、
最後お城にまあ入ればいいっていうことじゃなくて、最後右に行きながらもやっぱり飛びつきたいなとかっていうのがあるから、ゴールは旗にしたとか、とにかく右に右にっていうことをもう中心に据えてデザインした、
そこまで考えてる人なんやね、もう全部結構一人なんやじゃん
っていうの、多分まあいや、いつも話しながらこうやる人がいるって言ってましたよ、
はあ、
うん、そう、
すごいな、
だから延々これもだから、うん、いつまでも喋ってたい まあ、僕がね、
トピックは、まあまあまあ、うん、そうやろな。
そうそう、
いや俺もそうやわ。でもいろいろ聞いてみたいわ。それは
これはだからね、結構本気になってしまうね、やっぱりね。
は
あ、うん、物を作らなきゃ損やなっていうこと
で。いや結局それ、まあ、それ言いたいだけやん
最後ね。
いや、いいタイトルよね。でもこれ本当に、
いや、そう、
みんながこう真似して言いたくなるタイトルやもんね。
そうだね。
そういう意味でも本当、いや、すごい人なんだなと思うわ。
そうやね。
まあまあまあ、いろんなことありつつ、そんな中でもう一つ新しい話題からいくと、
はい、
芝浦ブラウザーが発表になりまして、また3年ぶりに二ノ原良彦さんと共演させていただけるというね、ありがたい話ですよ。これまたね、
はい。
でついこの間東京でチラシ撮影っていうんですか、チラシ撮影 もう本当にスタジオ貸し切って、まあ衣装を身につけて、
貸し切ってですか、それはまあ、あんまり共同で使うことないでしょ、
ね、いやいや、僕らなんて言ったら
1日借り切ってね、
もうロケとかでさ、山行ったり海行ったりして、
はい、
で最終酒井ちゃんのね、撮影やったやつをなくすみたいな、パフィー USB ではそうやったけど、
まあ、そんなもんじゃないと、
ないとちゃんと衣装身につけて、ね、スタイリストさん、ヘアメイクさん入れて、
はい、
ね、みっちりメイクして撮影みたいなことをやってきたんですけども、ちょっと一個事件が起きましてね。
まあ何個か事件あったと思うんですけど、うん、
何個か事件あったな。
そのうちでね、ま
あ、だいたいヨーロッパ企画のメンバーがね、うん、こうどういうんですかね、まあ、前回もそうだったんですけど、うん、普段の公演ではまずやらないだろうなっていう格好を、
うん、
こう着せられるわけですよ、
うん、
メイクとか
なんかおしゃれな衣装やったよね、
ヘアメイクとかこう、うん、でそれが例えば意外な格好だったりするんですよね。
そうそうそうそう、
うん、で、うん、まあせっかくなんで、まあ、こういう機会なんで、うん、そう楽しんでやるわけですけど、うん、
はい、
まあ、例えば住田さんとかな
ん
てあんまり慣れてないからさ、そういうの、まあリーゼントみたいなのされたりしてちょっ と戸惑ったりしてるわけですよ、
うん、完全にリーゼントなのよ、もう本当に、
うん、
はいはいはい、
もう横浜銀杯みたいになってんのよそれもうどっちなんみたいな感じになってんの。おしゃれなんかもうダサくなってんのかわからんぐらいリーゼントになって、うん、
全然イメージが分から
ん
ですね、
うん、
で、まあ、そんなんも、うん、こう、まあ、それぐらいこうどういうんですかね、誇張してというか、
うん、
まあ、チラシを作るんですけど、うんうん、そう、本田くんがね、
本田がね、
サングラスをかけてきたわけですよ。
それヘアメイクさんの指示で、
そうそう、指示で、うん、
はいはい、でまあ、うん、言うとシャラン級の大勢みたいな感じのこう、はいはい、キャラクターで登場して、
うんうん、でグラーさんももう真っ黒のグラーさんだ、
うんうんうん、
もう本当に顔見えなくなって、
でだからもうそれを、まあ、衣装の方がそれを本田くんに着せて、でそれで降りてきて、まあ、本田が自分でサングラス行くみたいなこと言った
よね。そうそうそう、で結構それで行きますって言われて、あ、じゃあもうかける感じで行きますわみたいな。
で、
だから、スタイリストの人とかこれ行きましょう、これ OK 面白いでしょとかって言って、うんうんうん、でまたカメラマンさん別だから、カメラマンさんはカメラマンさんで、
うん、
なんかね、いろんなパターンで撮りたいじゃん、
うん、
はいはいはい、そしたら本田がこれで行きますわみたいな。
ああそうそうそう、ね、サングラス、うん、で、まあ、じゃあそれもカメラマンさんは、まあ、こんな人が降りてきたな、あ、その要は衣装室から、それでまあ、あ、じゃあこんな面白い格好をさせてポーズを撮ろうって、まあ、写真撮っていって、結構そのサングラスをかけた本田君が面白ポーズでどんどん写真を撮っていってたわけですよ、
はい、
で終わった後で肌と本田が気づいて、あれこう、そういえば、あ、それ本田が気づいたんじゃない、
本田が気づいた、カメラマンさんが気づいた、
普通のサングラスを取ったショットを取ってないと。
ああ、
ずっとかけてるの
よ。はいはい。で、それってパンフレットのチラシとかやから、まあ言ったらプロフィール写真的なものも兼ねてるわけですよ。
取らないとダメですね。
うん、
はい。
そこに、うん、サングラスの人がいたらあれ変じゃない？
もう目が見えてないやつが。
そうですね。
全く。
それがデフォルトやと思われる。
そうそうなんです
よ。そもそも。
そうなんだよ、
その人じゃなくて、ね、一緒の人、
うん、
プロフィール写真がそれっていうのはもうだからサンプラの中のさ、
はいはいはいはい、いますもんね、
タモリとか、
ね、かそう、はい、
井上陽水とか、
うん、人と思われるわけ、
本田氏からもそこに
そのカテゴリーにこう
グラサンをかけてるやつとして、
うん、
なってしまうのに、
そうそう、
あいつ一回もグラサン撮らずに写真撮らんかったの、
うん、でそうそうそうそう、うん、僕らが、うん、あやばいんちゃうん、うん、石田も結構やばいな、うん、お前やってんな、
いや、やばいと思った
もん、やってもな、うん、
だからあいつはそのチラシ撮影やと思ってるから、
プロフィットは別や
と、プロフィットは別って別というかその発想を忘れてたから、うん、チラシ撮影だけやからちょっとふざけてサングラスだけで行って、カメラマンさんにも、うん、そう撮ってないですけどいいですかって言われて、ああもういいですいいですこれで行けますみたいな、で僕のとこ来て、で僕がお前それパンフの写真もそれやぞ、そしたらもう焦り出して、ほんだもん、ほんまやほんまや目映ってない俺
大事ですね野球にとっては、
そうそう、でみんなにいじられ始めて、うん、もうあたふたしてたっていう、ずっと、
そう
でもあいつあのまま行ったよな、
撮ってた写真もだってさ、あれそれそんなんやからカメラマンさんもちょっと変に撮ろうみたいなのがちょっといたずら心が出て、うんうん、もう最後なんか本田くんにこう要は寝そべってカメラ向きに、あうつ伏せに寝て顔を起こして、つまりわかります、うん、
グラビアアイドルじゃないですね、
あもうそんな感じ、
グラビアやったら、うん、もうちょっとこうほら猫的にそうするんですけど、うん、もう本当にベタンとカメラマンさんの方に向けて、うん、寝て顔だけピュッと上げるという、もうだ顔だけやそれ
そうですね、
お化けですよね、ほぼ体映らない、
状態そらしみたいな感じやな、
そうそう顔だけで撮ってないみたいなとか
とにかくふざけてたよいやふざけてはないんよ、ふざけてはないんやけど、うん、こっちからしたらふざけてるようにしか見えない、チラシ撮影をやってたっていう、
そうだね、
なんかね結局カメラマンさんに聞きに行ったみたいなんですよ、その、
うん、
撮ってない件について
、
だいぶだいぶ迷った挙句、うん、行くわ
っつって
行ったんですよ、
う
ん、でちょうどあ行かはったなと思って見て、うん、なんか喋って、うん、で人笑いして戻ってきはって、うん、どうなったんですかって言ったら、いやオッケーやってって
断然それ変えたくなかったもんね、
いやまあそうやろうな
他の撮影行ってましたからね、
もう行ってたから
な、その時は
そっかそっかしょうがない、それ
もうしょうがない、
もうしょうがない、
もう
しょうがない、それはパンフにも、う
ん、あれが乗るんでしょうね、ちょっとあの顔があ、
その僕らのねやっぱり公演の作り方とは、
うん、まあまあね
違うから、
うね、それはね、
それはもうせっかくやからやっとかんとね、
乗っかった方がいいですよ、うん、これ楽しみですよ、これ
どんなねチラシになるのか、
僕もだからあれ着てるからね、
ええ
もう 言うとだからみんなそうなんか奇抜な格好して、うん、なんか似合わないなキラキラみたいに笑ってたじゃないですか、
え、
うん、ほんなら次の僕もパンフレットの漢字を揃えるために、うんうん、僕着るっていう、
えマジで、
はい、
うわ嫌や、
うん、まあ髪型とかはそんなあれですけど、うん、ちょっとだからああいう感じの着てて、
黒いサイバーの
ちょっ
と、そう、うわ
で、しかもそれで、うん、その後撮影かなと思ったら、うん、一見取材入ってますって言われて、うん、あじゃあっつって受けてるから、うん、だから脈絡ない格好でさ俺取材受けてるやつになってる、
うわ本当やね、
うん、
その人にしたら、うん、こういう奇抜な人なんかなと思いますよね、いや
そうなんです
よ、演出家ね、い
う、はい、うんで、しかもそれがあのサーフィン USB の時のカメラマンさん、うん、覚えてる、あの、
あ、
あの人やった
んです
よ、うんうん、あ
で、まあ親しいんですけど、うん、こう、
あなるほど、
あ今日は上田さんそんな感じなんすねみたいな感じで、うん、じゃあ撮るのも、うん、上のちょっと車がなんか未来的な車が止めてあったら、うん、そこでちょっと撮りましょうみたいな感じになって、うん、い
や山本関西みたいに
結構ねいろんな人の思惑がこうねじれ合って、
はい、
そういう感じに、そうで、もう一点だけその、
うん、
こう車の中でフォーカスされたっていう感じで、うん、こう隠す感じでポーズしてくださいって言われて、
それ
はちょっとごめんなさい、僕そのそういう感じではないんですって言ったら、あ、まあそうっすよねって。
ちょっと来ちゃって
今日がね乗っちゃったんでしょうね。
今日の
これはやっぱりね、いや面白いとこで。どこまで乗って、どこま、どこからは、いや、僕はこれは違いと思うっていうのを言う。
はいはいはいはい。
いやでも奇抜な演出家みたいな、
そう、
奇抜な格好をする演出家みたいな、
うん、
テリー伊藤的な
そう
存在として今、ね、
だから向こうはやっぱそういうのさせるのが、
うん、あ、ね、キャラ付けをこう濃くしていくというか、
つけていくんですね。
そうですか、
ええー
いろいろあったんだね。
いろいろありましたね。
あ、そう、しばらくブラウザちょっと楽しみですけどね、また、はい、ぜひ見に来てください。いろいろありまして、まあ遡っていくと、シベリア少女鉄道スピリッツ、まあ僕が、客演していて、それが終わって、はい、まあ東京4連戦、まあ、イエティから始まって客演3つほど出させていただいて、うんうん、
はい、
まあ、イエティを客演とするのは4つなんですけど、イエティで、その後にチエコインジャンキー黒木さん演出で、はい、デフロスターズの公演、ノンアルコールで吐くで、シベリア少女テストスピリッツの4つで、東京ずっと2ヶ月ほど、
はい、
2ヶ月強ほどずっと行ってたんですけど、最後のシベリア少女鉄道スピリッツ、まあ上田は見に来てくれたんだけど、
はいはい、
その最後の本当に千秋楽の回、うん、なんと上田が遅刻してくるっていうね。
僕がっていうか新幹線がね。
まあ新幹線が、
ね、あ、その日に行ったんですね。
うん、でまあシベリア少女といえば、まあ
いやこれけど何分かによるじゃないですか。
まあ何分かにもよるんだけど、はいはいは
い、遅刻と言っても。
シベリア少女といえば、ね、うん、まあね、有名な。あれがあって、まあ、
仕掛け、
仕掛け、大仕掛けっていうのがあって、
はい、
まあ、大体芝居の半分過ぎたあたりぐらいから、その発動とかっていう言い方をよくするんだけど、
仕掛けがこう、仕掛けが動き出すんですね、
うん、いろんなものがずっと振りで最初からやってたものがずっとぐわーっとね、その大仕掛けに向かって発動して、
うん、2時間ちょっとの芝居だから、まあ、大体1時間過ぎぐらいから、ね、
はいはいはいはい、
発動するんですよね。
そう、ちょうど上田が来た
んだ。僕がだから遅れていた時間が、
うん、
はい、
まあ、1時間よ。
ちょうどじゃあ
よう行きましたね。そこまで来たら
劇場入ったぐらいで発動が、
もうまさに発動した後ぐらい。
あ、もう
ちょうど上田、
まあ、だってもう席はお願いしてるわけですし、
はいはいはい、
まあ、ご挨拶にはそれ、ね、行きたいから、
うんうん、
でも、あ、だから入り口付近の席をって言って石田君にちょっとお願いして、
そうそうそう、
うんうんうん、
うん、
だからお客さんがもうね、キャッキャ、まあ発動して喜んでるところに上田はポカーンとこう座って、
うん、だって何で笑ってるかわからないところから。いやいや、
そりゃそうですよね。
いや本当に、
うん、逆の見方になります
よ
ね。
だから申し訳なかったんですよね。
本当にね、
う
ん、
ちょうどあれですね、雪の日、
そう
そう、雪、
ね、交通機関がいろいろ止まってたりですよね。
まあまあ後でじっくりこういうことがあったんだよっていうのを説明して、
うん、聞いて、
そうそう、聞いて、あ、それならあれってすごいね。
保管されていったわけですね。
楽しんでもらえたみたいだけども、
うん、
まあまあいろいろやってきましたよ本当に。
ああ、やっぱ大変だったですか。
やっぱそれぞれね、やっぱ演出家が違うんでね。
あ、そうか、4つの、
うん、4人の今年から始まって、
はい、
うん、やっぱ黒木さんは一番厳しかった。
へえ、
そうやと思うな。
はあ、
どの演出家よりも一番厳しかったな、こだわり。
あ、そう、
舞台に対するこだわりとかが。だからまあね、ジャンキーだからさ、
はい、
ジャンキーなりに僕らもちょっとこうふざけたりとかしてステージ上でやりすぎとかやるんだけど、はいはいはい、すごいストップかかるの僕に。
へ
え、石田さんに。
石田
君違う、
石田君ちょっと違う、それは BJ 来てる人たちじゃないから。
完璧なイメージが出
てる。いや本当にね、結構厳しいのよ。
だって映像を黒木さんがね撮るときは、うん、そんなに厳しくないというか、
うん、
どんどんこう乗せていって撮って終わりじゃないですか、
うん、
じゃないんですね。
ステージ重ねていくとやっぱりこう、うん、ね、昨日と違うとか、
はいはいはいはい、
やっぱそういうのがお客さんとのあれとかもあったりするから、そういう面ですごい厳しかったね。
黒木ダメだし
帰りの電車の中でとかね。
あ、もう
意外と、うん、
へ
ー、ただもうほんとなんていうの、最終日前に泣いてたけどね、あの人。
歓喜余って
歓喜余って。
あ、そう、
うん、最終日の前に泣く人いるんだと思って。
前に、ね、
そうそうそう、
最終日じゃなくて最後やから、
最後やからっていうので、
うんうん、なんかそう、みんながね、うん、でも面白かったら、そう、最終日前に、
うん、
僕飲み行ったんですよね。
ああ、そうそうそう。
で、八代さんとか、
うん、
で、まあチョコレートプラネットの方とかこう行ったわけですけど、うんうん、こう黒木さんを、まあ、祭り上げるノリももちろんあるわけで、うん、よ黒木とかで、黒木さんが言うことに全部こう肯定するんですよね。いや、もちろんそれも黒木さんの言う通りですよ、
うん、
で、僕とかが え、でもこうあそこおかしくなかったですかって言ったら、いやそれは上田さんおかしいですよ、上田さんがおかしいっていうノリがずっと やって
た。そうそうそうそう、
その要は黒木さんをあがめる、ね、で黒木さんがそれでいやそうな本当にそうだっつって、うん、黒木さんもテンション上がって、途中ぐらいからやっぱりどっポロッと吉本の大物芸人さんの批判をしたりするわけですよ。ほんならあのその時だけやっぱりあの八代さんとかちょっと待ってください。
いやね、黒木さん素人やから、素人風情で、あんたおもんないでしょみたいな、テレビ見てる感覚で言ったりするやん、もう、
するするね、境界線がねなくてね、
もう素人のおっちゃんおばちゃんとかそういうの言うやん簡単に、
その時にいやそれはダメですよ。
ようやんのよそれは。
あの似たような現場じゃないですけど、カウントダウンやったと打ち上げで、うん、あの井上さんとかと僕ら黒木さんとかで飲んでたんですけど、うん、そこですごい演劇人の方とか批判された時に、うん、あのそういうノリが生まれてました、ね、ああ、はい、井上さんがいや違うと、そういうの違うと黒木さんがいやそうやろって
知らんからいやそうだよね、うん、ドキドキする、そのすごい演劇人より上田の方がすごいみたいなこと言ったりするから、いやそれは違う、やめてやめて、うん、こっちが気ぃ使う
っていうね、
褒められると
そうなんですね、だから
まあまあそういうのはあるね、
悪気はないんですけどね、
全然悪気はないですよ、
勉強せないかあの人は、もうちょっと勉強になりますこの世界でこの世界やっていくんだったら、
そうね、
まあまあそんなことですかね、続いて、
はい、
暗い旅、
はい、
放送スタートしておりますということですよ、
はい、
なんかね、KBS 京都でいろいろ番組始まって、僕さすごいメール来たりとかさ、
へ
結構あるのよ、で昨日も、はい、まあ、京都帰ってきて昨日うどんを食いに行ったの一人で夕方ぐらいにさ、そしたらそのお店のおばあちゃん二人に、
はい、
あれ見てるわよあの変な番組、
おら
おつって、
お
変な番組
それ
おあありがとうございます、あごめんね変な番組っつってなんか笑われたり、
へ
え、でもなんか嬉しかった、
見てるわよ、
わいいな、
見たわ見たわよか、見たわあの変な番組、
うわ、
なんかでもその変な番組っていうのがなんか嬉しかったのね、
まあ、そうだね、
変な番組やからね、
テレビで見て改めてやっぱりこれちょっとちゃんとした方がいいかなって思うもんね。
あれね、いやまだ僕テレビでは見てないんで、うん、ブラウン管で見てないんで、ブラウン管ないかも、液晶で見てないん
で、ね、
見た、
見ました、
あ放送
2話とも、はい、
オンエアを
見ました、
どういう印象ですか、
うん、急に始まるなっていう、まず
番組が、
急に雰囲気がテレビの雰囲気が変わる感じがあるんですよ、あのオープニングが、ね、
YouTube みたいになる急に、
あそれに近いんですかね、なんかだからそれ自体は何度か見てるじゃないですか、それ自体というかあの、まあ、テレビじゃなくてそれだけではテストでちょっと見たりしてるから慣れてるはずなんですけど、うん、あれがテレビで始まるとすっごい不安になる、
不安になるよね、
はい、あれこんなのないかってい
やそうよね、は
あ、画面とか暗いしね、
え暗いの、
暗い感じしない、
暗い時が多いで、あとねやっぱ僕の声がちょっとちっちゃくて、うん、こいつもっと大きい声で喋れよってずっと思って
る、ああそう、
うん、
そんな印象なかったけどね、なんか
西垣くん、あのディレクターの西垣くんが言うには、うん、あの声のバランスが1個のカメラで撮ってるじゃないですか、
うん、
で石田さんの声は割と大きいからそっちにあって、まあ、っ酒井さんの声全然取れてないんですよね、うん、みたいなことじゃあ言ってよと思ったんですけど、
あ酒井の声はそもそも小さいんですよ、
酒井の声小さいからな、うん、だ
まだ中はマシなんですけど室内は、外出た時になんかもう本当にね
声ちっちゃい、
腹立ってしょうがなかった、
自分に腹が立って
声ちっちゃいで役者としてもうあるましきことやけどね、
そうなんですよね、でも一応あの暗い旅ではなんというかそんなにテンション上げてやらないようにと思って、
まあまあね、
ちょっと
声張らんように
してたんですけど、うん、それどころじゃないな
と思って、普通で喋ればいいよね、
そうそうですね、
1個落とすともうさらに声ちっちゃくなるからね、うん、
今もだちょっと大きめに喋ってるもんね
僕もだってマイクにちょっと近いポジションを取ってますからね。
そうやね。
いやそう、しかもほら諏訪さんの回になると、うん、サッカーちょっと萎縮するから、
ね、いやいや萎縮が見られるからね、
うんうん、
それでさらにち
っちゃくなるちっちゃくなるっていうのもありますからね、
うん、
はい、
諏訪さんに怒られるからね。
そうそうそう、
本番中に怒られるっていうのもあるから、
うん、
気を抜くとね
気を抜くと
ね、
はい、今年見てない、
あの2、3度でチャンネルを変えてるときにパッとできてドキッとしまって、あれ違うぞっていうのがやっぱありますよ。やっぱり
にぎやかさが、
何よこれは、
にぎわいがないぞっていう、う
ん、CM かなと思って今始まってたっていうのがあります
そう
だ
ね、
いやそうだね、
また会長にしたら良かったですよね。
ああそうだね、
もう言い訳が
言い訳できるよねそういうもんですからっつってね、うん、いやでもこれ見てほしいな、いろんな人に。あの家族見たんでしょ、酒井ちゃんの。
うん、父親が見てくれてまして、うん、でその週に会ったんですけど、うん、見たぞっつって、あのおもんない番、おもんなかったわっつって、
ま、なんて
見たぞっつって、うん、あおもんなかったなっつって、
うん、
そうやって言えばよかった、
ね、間違いましたね、はい、
言い方工夫しようとしてなんか
あれ違ったと思ってい
や
2回もおもんないって言われたんだなと思いました
ね1回です、
あのおもんない番組おもんなかったとって言ってそんな嫌なこと言わん
おもんない番組とは言ってない、
言ってない、
言ってないね、
まあ次に期待するみたいなことを
親父らしい、
親父
が、ね、親父に、まあまあ酒井ちゃんの親父におもんないって言われたらぐらいがちょうどいいかもわからんよ。
はい、
あれこれどういうことですか、
いや
親父批判じゃないですか、
親父
どういうことですか、
親父そんな笑いに敏感じゃないでしょ、
いや、
そんな、
はい、
ソリッドじゃないでしょ、
自分で言って笑うっていう昔気質の男ですから、
ね、いやそうそうそうそう、
いやその代わり酒井が事故った時にはもう駆けつけてくれて、
いやめてください
全て処理してくれるっていう親父です
そこを引き合いに出さなくていいでしょ
う、まあまあちょっとまあでも酒井の親父も面白いって言ってくれるぐらいにしたいけども、
そうですね、ちょっとそこが目標ですけどね、うん、けど息子としては
僕もあのねしゃぶしゃぶの恩返ししたいんで
じゃあもう分かんない、分かんないでしょ、
しゃぶしゃぶ食べに行ったら酒井んちに呼ばれて
たまたまその
呼ばれたんじゃないね、あれ
なんか来たんですよね、僕ん家でなんかやるっつって、うん、でその日がしゃぶしゃぶやって、うちは食ってけっつ話になって、うん、
食ってけって、でまあ、僕と、まあ、瀬戸中さん当時ね、
はい、結構古い話だった学生時代で古い話だった、で親父としてはその弟、あの息子の友達が来たと、
う
ん、もてなさないかんと、
う
ん、
そう
そうです、ね、
いうことで、はい、肉をあの自らちぎって鍋に投入するっていうパフォーマンスを、ね、
そうそう
手でね、
手で、
うん、手で、
はい、ああ
手でちぎられた肉を僕らは食べるっていう、すごいもうなん原始時代のような経験をしたわけですよ、
ね、いやいや箸で食ってたでしょ自分は。
そうあのね、それで、
うん、
まあそんなこんなでね、
うん、
暗い旅をやってるわけですけれども、うん、まあ、はい、かなりこう自由放任でやらせてもらってる感じの番組なんですけど、
う
ん、ちょっとね、うん、あのほら「お肉のソリユー」に出てもらった、うん、
カウントダウンの時にね、
カウントダウンの時に、
はいはいはいはい、
彼らの解散を惜しむ旅っていうのが
やったね、
シャープ4であるんですけど、
はい、シャープ4か、
うん、ちょっと一つ、
うん、
これはちょっと難しいですねっていうのが局の方から来まして、
うん、は
い、それ何かっていうと、
うん、
あのまあ、お肉のソレイユのメンバーの陰閣さんっていうのはちょっとあの、
はい、
あんまりまあ応援したくないなっていうのが今ちょっと
名前を
名前を
なことですね、
名前かやっぱりな、
来てるらしくて、
ああ
の感じもろですよね、
確かね、あの感じですよね、
うん、
あの
陰閣さんはそうやな、
すごいいい人ですけどね、
うん、
だからちょっと、
うん、
陰閣さんがオンエアできないことがあるかも。
え、放送自体はお蔵入りってことはない？
それはないです。
大丈夫。
はい、もちろん撮ったわけですから。
うん、ただ陰閣さんは
の自己紹介はちょっと、
うんうん、
まああんまりしてほしくないなっていうことらしいですよ。勝手になるかは分からないですけど。
いや、そりゃそうだろうなと思って。
そりゃそうだと思う。
当たり前と思って。テレビで陰閣とか俺聞いたことないもん。
あんまね、うん、あのたまにね、うん、役者さんとかでちょっとそういう芸名をつけられて、はい、テレビに出る際にちょっとね、
うん、あの
変わっちゃったりする。
玉袋
を作
ったらたまちゃん、
NHK の時だけよね、あれは。でも
お
そっか、民放でも陰角はさすがに、
はい、
まあ、
は
漢字がダメ
なんか ね、 ね、例えばアルファベットにするとかやったら、うん、ったら OK、もしかしたらいけるのかも。
感じやから、
陰角さんだけなよね、しかもお肉をそれの中で。他の人普通な、うん、割と普通でしょ。
そうです
ね、吉田ミルクさんとかさ、
はいはいはいはい、
普通に高坂さんとかもいる
じゃ
ん、
うん、
K、
K さんとか、うん、
J さん
とか、 さんとか
ジャングルとかね、
ジャングルとかね、はい
はい、そうなんですよ。
なんでか一人だけ絞れ助けられてるんだよ ね、 ね、
しっかり陰角してる。は
い、いや
不思議よね。
いや不思議なの、
あのバランスね、
うん、吉田ミルクとか可愛い。
いやそうなの、
名前なんだよね、うん、他の人
も、他の人はね、あれはやっぱり名前書いた方がいい。
そういうタイミングなんかも分かる。
タイミング的には
今後ね、
大家にやっぱり乗らないとは辛いからね。
はい、
いやそうだね。あーそっか、じゃあもうカット、しょうがない、
しょうがない、
チャンピオン、
まあ何らかのね、うん、処置が。
お肉とソレイユもね、今後一緒にいろいろ暗い旅に出ていただいたりとかするし、
うん、それであれですよ、だからお肉とソレイユのほら公演がね、
うん、
制作協力っていう形でヨーロッパの今ホームページに、うん、載ってるわけですよ。
はいはいはい、
それ見て団長は結構怯えてて。
なんで？
いや今まで、うん、結構その、うん、これ言っていいかわからないですけど言いますけど、
うん、
そのいろいろなこうディスるっていうキャラで、
あ、うん、
はいはいはいはい、
そっか、
やってきたのに、
うん、
急にそういうことになってるから、
うん、
これは、
うん、
もうディスられること必死だなっていう今気持ちでいるらしくて、
あー、あー、なるほど、
俺らは誰の世話にもならねえ的なこう、うん、ほらキャラクター、うんう
ん、はいはいはい、
なるほど、ちょっとヨーロッパ企画という、
うん、セルアウトキャラっていうのをちょっとも
うむっちゃ適応してるし、
やった方がいいんじゃないかっていう。
ああ、なるほどね。
このキャラ成立してないですよね。あんまりセルアウト
してんだ。いや本当にね。いやでもアトコンとかからもね、パワープッシュ、あ、パワープッシュされてないのか。
いやされてますよ。
されてるよね。
うん、
パワープッシュ劇団。
なんだかんだね。
そうですよ。
そうそう。
ねね、ヨーロッパ企画オポスからもなんかちょっと押していこう、お肉と一緒にやっていこうみたいなね、
うん、ディスるっていうキャラクターはやっぱりなかなかね、その江頭さん的な、
はいはいはい、
持ち上げられにくさがありますよね。
ああ、そういうことなんかな。でも僕らもディスられるんじゃない？
ああ、逆にね、
うん、親でありながらもみたいな、
はいはいはい、
はい、
お前らのね、
うん、
世話になんねえみたいな。
でも曲がりしてるみたいな、
うん、
みたいな感じになるのかな。でも巨業を僕東京公演で見に行って、その回に元広監督も一緒だったのよ。すごい団長に興味持ってた、
は
い
は
い
は
い、で東京公演あるから今度見に行くよっつって。
やばい、
ああ
一気に
一気に元広監督が見に来たらね、
踊る4の犯人ってことはありますか。
いや犯人っぽすぎますけどね。
お肉のそれ全員がね、
あー
あー、なるほど、
ハッカー的な、ね、そういう、
はいはいはい、
その時にはもう陰角さん名前変えないか。
そうだよな、
その時までに変えた方がいいですね。
もう今変えた方がいい、
今変えた
方がい
い、なんなら一番変えた方がいい。
いやそうだね、2個あった方がいいな、
あ、使い分けて、
ね、使い分けて、ね、
いやもう変えた方がいいですよ。陰角せでいいですよ。
いや、いやそうだ、今はほら後輩の劇団って結構面白いのに、
う
ん、例えばジュースとかだってさ、
う
ん、すごいこう不遇の、
そうだね、
ね、もう今解散しちゃったんですか、うん、
解散しちゃったみたいな、ね、
解散、
うん、ね、
そう
とかっていう、もうあんな思いはしたくないと、
うん
うんうん、だからちょっとね、
いやそうやな、
なんか、うん、ちゃんとしたいですよね、本当、
いや本当にお互い切磋琢磨頑張っていきたいね、これは、
うん
うん、まあ言えることはやっぱ物を作らな損やったお前っていうことやと思うけどね、う
ん、みんなね、みんなね、うん、はい、
それぞれがね、
それもみんな、うん、
今日はそんなとこでしょう、
はい、
はい、また来週も聞いてください。ヨーロッパ企画の石田と
上田と
酒井と
太田でした。
また来週、
さよなら。